岡山県には旭川、吉井川、高梁川の3つの一級河川が流れています。これら三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は平川睦子です。さて、今日はスタジオに岡山河川事務所から3名お越しくださいました。なんと3名とも令和8年4月今年の春に採用されたばかり1年目の職員の方々です。まずは順番に自己紹介をお願いします。
こんにちは、岡山河川事務所開発公務課の竹原です。
こんにちは、岡山河川事務所流域治水課の塩山です。
こんにちは、岡山河川事務所情報技術課の藤田です。
岡山三大河川ナビゲーション、8月は採用されて数ヶ月のフレッシュの皆さんから岡山河川事務所のお仕事や入省し働き始めてからの率直な感想など教えていただき、特に就職活動中の皆様に国土交通省について知っていただこうという企画でお送りをいたします。技術系職員3名の方にお越しいただいて、それぞれお話をお伺いしていきます。まずはですね、本日お越しいただいた皆さんが所属している課ではどのようなお仕事をしているんでしょうか。竹原さんから教えてください。
はい、開発公務課では現在旭川ダム再生事業に関する測量や設計、環境調査など業務発注や地元対応を主に行っています。将来的には工事も発注する予定です。事務所内でも特に調査などで現場に出る機会も多く、ダム再生事業に携われる魅力的な課となっています。
塩山さんはいかがですか。
流域治水課では岡山県を流れる吉井川、旭川、高梁川において水害を防ぐための治水計画の検討や防災に関する会議・訓練の運営、流域全体のあらゆる関係者が連携して治水対策に取り組むことを流域治水と呼んでいますが、その広報などを行っています。
藤田さんも教えてください。
はい、私の所属する情報技術課では河川や道路を管理するカメラや水位計、雨量計、堰の制御装置、照明など幅広い機器を整備し、その維持管理を行っています。また災害に備えた電気通信設備を取り扱っており、とても重要な役割を担っています。
その中でも皆さんは特にどういったお仕事を担当していらっしゃるんでしょうか。竹原さんからお願いします。
私は開発公務課内において旭川ダム事業における業務設計書の作成や現地視察の対応や契約した業務の管理をメインに行っています。治水や利水の要となるダム再生事業という社会的影響力の多いプロジェクトにおいて、計画段階の設計書の作成から実際の現場管理まで一貫して携わっています。配属されてまだ4ヶ月ということもあり、日々勉強の毎日ですが、スムーズに進めていけるようになりたいと考えております。
塩山さん教えてください。
私は流域治水課で主に治水計画の検討を行うにあたって、関係機関との連絡の調整や業務で必要な資料の収集作成を行っています。
藤田さんはいかがでしょうか。
はい、私は情報技術課で主に公共工事の発注、維持管理の指示等に関する仕事を担当しております。現場に行き、図面や工事内容について確認し、理解を深めながら業務に取り組んでいます。
今日はフレッシュな皆様をお迎えいたしました。せっかくですので、ちょっと肩の力を抜いていただいて、ざっくばらんにここからもね、お話を進めていきたいと思います。皆さんは国土交通省中国地方整備局の職員として採用されたということですが、そもそもどういったきっかけで国土交通省中国地方整備局に就職入省しようと思ったんでしょうか。
岡山県出身で工業高校の土木科で学んだ知識を生かし、社会貢献できる仕事に就職したいと考えておりました。その中でもインフラ整備や災害対応で地元に貢献したいという思いから、中国地方整備局に入省いたしました。
私は災害発生時に被災地で災害対応を行うテックフォースに憧れて入省しました。大学では土木を専攻していたのですが、土木の中でも特に計画を扱う業務に携わりたいと考えていました。また同時に災害対策、災害対応を行いたいという思いもあって就職を決めました。
藤田さんはいかがですか。
もともとものづくりの仕事に興味関心がありました。自身の専攻も情報系であり、培った意識を生かしたいと考え、不安もありましたが思いを切って入省しました。
就職活動中に迷っていたことなどあるでしょうか。竹原さん教えてください。
はい、公務員を志望していたため市役所や消防への就職も検討していましたが、規模の大きい河川事業に携わりたいと考え、中国地方整備局に入省をすることを決めました。
塩山さんはいかがですか？
はい、私は他の民間企業も魅力を感じ、就職先に迷っていました。しかし最終的には官庁訪問という就職面接を通じて、職員の方がとても熱意を持ってお仕事をしている様子を知り、就職先を決めました。
藤田さんはどうですか？
はい、選考分野について興味関心がある一方で、自分の専門知識には自信がなく、就職先を選ぶにあたりその分野で働いているか悩んでいました。
まあね、これからどんどんと経験を積んでいけば、はい、どんどんとそれだけ専門的な知識も積み上がっていくということになりますよね。いや本当に私たちにとってはこう心強いフレッシュな、ね、3人を今日お迎えすることができています。職場に入る前と入った後で何かイメージとのギャップなどはあったでしょうか？正直にお聞かせください。竹原さんどうですか？
公務員というデスクワークの多いイメージを持たれている方が多いと思いますが、実際には現場に出る機会も豊富にありますし、地元の方々の意見を伺いながら実際の現場状況を確認することによって、よりリアルな経験が積めることが魅力だと感じています。
塩山さんどうでしょうか？
はい、職場にいる上司の方々がみんな優しく話しやすいことがいい意味でギャップがありました。上司にはとても親身になって相談ごとに乗っていただいていますし、私もわからないことがあればすぐに周りの人に話しかけて質問したり相談したりしています。
藤田さん教えてください。
はい、発注業務は多くの手続きや想定外の事象への対応が必要になります。これらについてどのように対応するのか、また個人単位の仕事ではなく全体で情報共有しながら取り組むことが多い点にギャップがありました。
情報共有大切ですもんね。またですね、皆さんの1日の仕事の流れ教えてください。竹原さん。
まず1日のスケジュールを確認し、その日その日の最優先事項を決めて仕事に取り掛かるようにしています。途中で新たな仕事を依頼されることもありますので、優先順位を調整しながら臨機応変に対応していっています。
塩山さんはいかがですか？
まずはメールと1日に行う仕事の内容を確認します。その後に業者の方や自治体の方との打ち合わせに参加することが多いです。その他の時間は主に流域治水に関する業務に必要な資料の作成や収集を行っています。
藤田さん教えてください。
はい、朝8時半から始業してメールと1日の予定の確認を行います。受注者との打ち合わせに参加するほか、現場へ行き実際の状況を確認することで知識の習得に努めております。主な業務は自席でのデスクワークですが、現場での体験も大切にしています。
現場の感覚大切ですね。また今のお仕事でやりがいを感じること、楽しいなと思う瞬間、どういったところでしょうか？竹原さん。
専門知識を生かしながら現場の最前線で事業を支え、地域の方々の安心安全な生活に直結して貢献できる点に大きな魅力とやりがいを感じています。
塩山さんは。
私はこう自分が携わる事業の現場を実際に自分の目で見る瞬間にやりがいを感じます。また業務内容が大学の勉強の内容や自分で勉強した知識とつながっていると分かる瞬間が楽しいです。
わー素敵ですね。藤田さんは。
はい、知識が身につき成果が出た時にやりがいを感じます。学んだ知識が他の業務で生かせた時にとても楽しく思います。
一方で戸惑ったことや悩んでいることありますか？竹原さん。
高校時代にパソコンに触れる機会が少なかったので、パソコンで使う積算システムなどの操作には今でも慣れない部分がありますが、周りの人に教えてもらいながら対応していきます。
塩山さんは。
治水計画に関する要望や計算の仕方、業務の手続きなどまだ知らないことが多く、一つ一つを理解するのに苦労しています。現在はわからないことをその都度調べながら知識として身につけている段階です。
藤田さんはどうですか？
各事業が並行して進んでいるため全体の流れを把握するのが難しいと感じる時があります。先輩職員には1年を通して働くことで全体の仕事の流れがつかめると伺っているので、まず1年間しっかり仕事していきたいと思います。
そうですね、まず最初の1年大切ですね。岡山河川事務所で他に取り組んでみたい仕事などはどうでしょうか？竹原さん。
今はまだ目の前の仕事をこなすことが精一杯で余裕がありませんが、現在の仕事内容を理解し慣れてくれば河川工事などにも携わってみたいと考えております。
塩山さんはどうですか？
はい、 川町づくりという水辺空間を生かした新しいにぎわいづくりの取り組みに関心があります。また今は業務の発注を担当していますが、より金額規模の大きい工事の発注にも携わりたいと考えています。特にどのように予算を決めるのか、業者の方とどのような調整をして工事を進めるのかというところに関心があります。
藤田さんは
予算の管理に関する業務に興味があります。どの予算をどのように使うのか、工事の進捗に応じてどの程度までなら変更できるかなどについて学び、将来的には担当できるようになりたいと考えています。
わかりました、ここまでですね、本当に前向きな言葉をですねたくさん聞くことができましたけれども、就職入賞してよかったなというところを教えてください。竹原さん。
就職してよかった点は、暮らしに不可欠なインフラの調査や計画から整備維持管理まで現場に近い立場で携われることです。自分の仕事が人々の生活を支えていると実感できるため大きなやりがいを感じています。また土日休みなどワークライフバランスが整っているため、私生活も充実させながら健康的に働ける点も良かったと感じています。
塩山さんはどうでしょうか。
自分の業務だけではなくて、他の課や他の事務所など幅広い業務の内容を知ることができる点です。職場には様々な業務経験を持った方がいるので、わからないことがあればすぐに教えていただけます。
藤田さんはいかがですか。
実際の工事の現場を見に行く機会があり、業務内容を具体的にイメージしながら仕事に取り組めます。また疑問点をその都度確認しながら仕事ができるので、内容をより深く理解した上で取り組める点が良かったです。
わかりました。今日はですね、この春からというフレッシュな3人をお迎えしてお話をお伺いすることができました。今このラジオを聞いてくださっているリスナーの方々、せっかくですので今日はですね、特に就職先について迷っている方などに向けて皆さんから一言ずつお願いしたいと思います。竹原さんからお願いします。
就職先で迷った時には、自分一人で抱え込まず、知人や家族などの周りの人に相談して様々な視点から判断することも重要です。そして最終的には自分自身と向き合い、自分が納得できる決断をしてほしいです。
塩山さん。
就職活動に関する情報を入手するためには、オンライン説明会や SNS など様々な方法があると思いますが、直接職員の方と会って話してみることで、職員の皆さんの雰囲気やちょっとしたエピソードなど、オンラインでは伝わらない情報が手に入ると思います。職員の方と対面で話すのは少し緊張するかもしれませんが、皆さん優しく接してくださるので、ぜひ直接会って話してみることをお勧めします。
藤田さん。
自身の関心のあること、やりたいことを仕事にするのが一番だと思います。その仕事への適性を見極めることももちろん必要ですが、まずは思い切って挑戦し全力で取り組むことが重要だと思います。
今日は竹原さん、塩山さん、藤田さんのフレッシュな3人にお話をお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は9月11日金曜日午前9時から、再放送は午後6時15分からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は平川睦子でした。